ようございます。それでは賛美をもって今日の礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は望みも消えゆくまでに、詩歌604番です。一節だけ賛美いたします。ラララララララララララ。3、はい。望みも消えゆくまでに、私に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安き保変。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇と様、今朝もこのように主の御前で賛美を捧げ、また御声に耳を傾けることができるこの素晴らしい恵みに感謝いたします。主よ、どうぞ今日も御言葉を通して私たちに語りかけてください。私たちの霊の目と霊の耳を開いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙2章1節から16節までです。幸いな人をお持ちの方は5月4日のページをお開きください。
ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって、自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ。あなたは自分は神の裁きを免れるのだとも思っているのですか？だとでも思っているのですか？それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか？ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシア人にも悪を行うすべてのものの上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシア人にも善を行うすべてのものの上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の御言葉の内容を簡単にまとめてみましょう。罪を犯す世の人 罪を犯す世の人を裁きながら、行う神の民に対しての警告が記されています。神様の慈愛と忍耐と寛容を軽んじてはいけないと教えられています。また神様には、エコ引きがなく、裁きの日にユダヤ人も異邦人も、各人の信仰と生き方に応じた報いと裁きが与えられると記されています。はい、それでは、聖書を読んで、神様から示されたことを黙想しながらまとめていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
一節と、二節、一節から、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めていますというところから、本当に人を裁くという行為、それが非常に大きな罪だなということを思いました。裁くことのできるお方は神様だけだということ、イエス様だけだということを思いました。それから4節のところで、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですかというところで、私自身が救われまた許されていること、これが本当に神の慈愛と忍耐と寛容によるものであること、自分自身の力ではないことを思いました。以上です。
はい、私は、全体を通して神様のこの救いの御業、また信仰者のこの地上での一生涯が本当に絶妙な神様の救いの、ご計画の中で全うされるものであるんだなということを思わされました。人間的な観点から見れば、ここの箇所全体に書かれているように、私たち信仰者の人生は罪の誘惑や、また自分自身の肉の思いと戦いながら義を全うする戦いをすることでもあり、それと同時に神様の主権的観点から見ると、4節に書かれている通りに、神様の慈愛によって悔い改めに導かれ、また豊かな慈愛と忍耐と寛容によって生かされ、聖霊様の助けによってその救いと義を全うすることなんだなということを思いました。ですから今日もその神様の慈愛と愛を、聖霊様の導きを軽んじることなく、恐れつつ、それに従って歩みながら、神様のその愛が、私に対するその愛が変わらずに永遠に続くことを信じる信仰によって、自分の弱さをも抱えていますけど、前に進んでいきたいなということを思いました。はい、それでは続けていきましょう。続いては御言葉をさらに詳しく調べていきたいと思います。今日の聖書箇所として、神様はどのようなお方であると記されているでしょうか。また、私たちがいただくことができる教訓や教え、また避けるべき行動や罪は何でしょうか。そのようなことを調べていきたいと思います。はい、それでは準備ができたから、できた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は16節で、パウロが、神の裁きは神はキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。というところが、道について、教えられました。この神様は、クリスチャンの、ご生涯をすべて、ご覧になっておられて、本当にその、隠れた心の内側すべてを終わりの日に、裁かれる方だなと。 ですから、私たちとしては本当にこの自分自身の内側にいつもこう目を向けて、清さとあと経験さというのを養っていく必要があるなと、教えられました。
私は全体から神様がどのようなお方かというところで、神様は正しい裁きを唯一行うことのできるお方で、このお方の裁きは隠されていることをも裁かれるお方であるということ、そして、私たちの一人一人の行いに従って報いを与えてくださるお方だということ、そこにはエコひいきというのは一切ないということを思いました。それから、避けるべき行動ですけれども、一節から、他人を裁くことがすごく、これは避けるべき行動だなと思いました。私たちクリスチャンだからというところで、つい世の人を裁く思い、またクリスチャン同士でも裁く思いっていうの出てきやすいと思うんですけれども、この裁く思いというのが本当に罪になるということを思わされました。ここに書いてあるんですけど、固くなさ、悔い改めない心が裁きの対象になるということを思いました。はい、五節ですね、すいません、五節に書いてあるように。それから、7節から8節のところで、忍耐をもって善を行う者には栄光と誉れと不滅、善を行い栄光と誉れと不滅のものを求める者に永遠の命が与えられること。それから8節で、党派心をもって真理に従わないで不義に従う者に怒りと憤りが下されるという、このはっきりと、した裁きの指針が書かれているなと思いました。忍耐をもって善を行うこと、すごく大切だなと思いました。そして13節で、御言葉を聞く者が神の前に正しいのではなくて、御言葉を行う者が正しいと認められるのだなということを思いました。
はい、私は1節から5節までのところで、警告として、罪を罪であることをしていながら心を固くなにし、また他の人を裁きながら自分も同じ罪を犯し、神様の慈愛と忍耐と寛容を軽んじることは、自分自ら神様の御怒りを積み上げることであると、警告されていると思いました。また4節から、御父と聖霊様ですけども、神様は私たちを豊かな慈愛と忍耐と寛容を持って導いてくださるお方であると思いました。私たちが悔い改めて回復することさえもこの方による働きであって、だからといって私たちはこの愛と寛容と忍耐慈愛を軽んじてはいけなく、むしろその愛に感謝しつつ、神様を恐れることを覚えて従順しなければいけないということを思いました。また6節から11節までのところで、教えですけども、各人が巻いた通りに刈り取ることになるということを思いました。神様は各人の行いに従って報いを与える方であると思いました。そして12節から16節までのところで、教えですけど、律法を聞くものではなく律法を行うものがきっと認められる、神様の前では何一つ隠されることがないということが教えられていると思いました。だから律法を知るだけでは何の助けにもならなくて、ただ律法を心からそれに従う心を持って、愛する心を持ってそれを行うことが大切であって、また律法がない異邦人も同じく、その良心によってどんな心と信仰と行いを持って行動するかが、大切であるんだなということを思いました。本当に神様は心とその人の生き方全体を何一つ隠されることができないから、全てを見ておられる方であるんだなということを思いました。はい、以上です。 それでは、続いて生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきたいと思います。
私今朝はこの人を裁くことっていうことと、またその教会に与えられている人を罪に定める、世を罪に定めるその権威についてちょっと黙想していました。で、私たち人を裁いてはいけないけれども、御霊は世に対してその罪について、義について、また裁きについて、世にその誤りを認めさせる、その働きを行ってくださるお方だ。で、これ、どのようにして、自分自身から出る言葉を、見分けるのかなと思ったら、その結ぶ実が違うんだということを、今朝はすごく示されました。御霊によって語る言葉は命の実を結ぶけれども、私自身の肉の思いから出る、この裁く言葉というのは人に党派心を生み出して、また人を殺してしまう、裁いてしまう、そういうものを生み出すんだということを今朝は教えられました。で、最近私はすごく祈らなければいけないということを示されていて、まあ、自分自身が発する言葉が本当に御霊によるもの、命を生み出すものに変えられていかなければいけないということを思わされています。今朝も同じことを示されて、本当にこう祈りによって、一日三度の祈りによって御霊に満たされて命を生み出す言葉を語っていこうと思わされました。以上です。
はい、私は本当にこの心の強さ、敬虔さというのを主が本当に問われている、隠れたところまでも主は終わりの日に向けて、見ておられることを、示されました。今自分が訓練校で、人間関係の中でこう、ある方がよくこう争いの種を引き起こす方がいるんですね。それでその方が今こう結果的にこう自分がその報いを受けているような状況が ありまして、そのような状況に対して、私は少しこう、冷ややかな目でその方をちょっと見てしまっていたということが、今日示されました。もっと、主の心を持って、本当に憐れみの心と愛の眼差しを持って、本当にその方が救われていくように、取り直していく、その自分自身の心の清さ、を本当にこう養っていきたいと、成長させていきたいと思いました。以上です。
私は今日この依存症で苦しんでいる姉妹が一人いるんですけども、その方を聖書の学びや養育をしていて、これが悪いと神様が喜ばないことであるということをしていながらも、そして心から神様を愛し、また従いたいと思っていながらも、ついに同じことを繰り返してしまうという、そういう依存症で苦しんでいる方がいるんですが、今日の御言葉を通しては、神様の慈愛と豊かな忍耐と寛容と聖霊様の助けによって、必ずその方も導かれて、依存症という病、そのものから解放されることができるということを、その恵みに感謝を覚えようと思いました。また私自身もそれを単純に、なんで同じことをするんだという、その単純な、また人を裁くような思いを少しでも持っているならば、それを全部捨てて、神様のような慈愛と忍耐と寛容を持って人を愛そうと思いました。そして決して人を裁いてはいけないということを、今日は注意深く黙想しようと思いました。自分自身ちょっと厳しい性格がありますので、ついにそういう心を持ちやすいですが、自分の弱さを許されていることを、思うことが一つの鍵となるのかなということを思わされました。それでは最後に一言お祈りいたします。恵み深い天皇と様、あなたの大いなる恵みと、また憐れみによって今日も生かされていることを感謝いたします。 どうか聖霊なる神様、助け主なるあなたが、今日も私たちを導き、また私たちがあなたの統治とあなたの導きに従って歩むことができますように、今日も私たちが天の御国の中を生きることができますように導いてください。今日与えられたこの御言葉を握って歩む一日となりますように。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。それでは今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。